77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年10月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。今週は金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかご無沙汰です。
本当なんか久しぶりって感じ、ね、
本当よ。
めちゃくちゃなんかスタジオの雰囲気が、
あ、そう、ね、
なんかめっちゃかっこよくなってびっくりしました。
かっこよくなってから初めて来た
んですね。そうです、はい、
スタジオの雰囲気はかっこよくなって どうなんすか、週末は何かやってたんですか。
週末はですね、はい、あのフードバンクにですね、
あ、そうか、
はい、スナグバンクですね、
土日一緒やったね。
そうでございますよ。もう忘れたんですか。
土日月
もう忘れたの、私のことなどみたいな。
あ、そうやった、
ちょっと待ってよって感じ。
まあ、あの週末はあの島原はね、ブルーインパルスが、
あ、そうですよ、すごい渋滞でしたね、
らしいね、
う
ん、
もう
まあ分かっとったけどね、
まあね、まあね、
まあ、ブルーを舐めたらあかんでよ
って、ね、そうだね、
島鉄もすごいことになってたみたいで、
そうでしょう、うん、臨時出せないか、単線やから、
いやーどうなんかな、
ね、どうなんやろね、もうすごかった、
島原でやるなら熊本から来ますからね、
そうですよね、船で来れるもんね、うん、
続々と来てたはずですよね、
うん、そうでしょう、うん、
はい、
はい、
そんなわけで記念すべき282人目人のゲスト様ですね、
はいはい、
中小企業家同友会諫早支部、我々の、ね、経営の勉強のお仲間でございま す、
はい、
トースターデザイン池田翔平様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いします。
元気はつらつ、
元気はつらつ、
ありがとうございます。
若いですからね。
この元気は何歳なんですか、
ね、私ですね、38歳になります、
ね、でももっと若く見えるよね、
私とか金ちゃんとかとの子供世代になってきて、
はい、娘と同じ年かもっていう感じよね。
そうやろ、息子みたいな感じやもんね、
ぜひ、はい、そう思っていただいて、もう
ぜひ。いや若い、
どこのお方なんでしょう、そもそも。
私ですね、先ほどあの話題になったブルーインパルスも飛んだ島原の出身でして、
うん、そうなんですね、
南島原の上総町というところ、う
ん、はいはいはい、
いいとこですよ、
ね、ありがとうございます、
ね、海水浴行ってましたね、上総、
う
ん、
ね、
綺麗よね、水がね、
うん、あのほら、あのなんていうの、道路にこうロックシェードがあるところは、あの辺は何町、
そこはですね、南串山と
南串山、
はい、うん、上総の
ありますね、
燕とかのですね、中間地点、
中間地点、
はい、なりますね、
大変綺麗、
島原があって、うん、で位置関係どうなったかね、上総って、
ですね、島原が市の方から行くと、うん、
行くと、
島原市があって、うん、
深江、
そうですね、深江が、
うん、深江があって、
普通、
普通があって、
はい、西有江、
西有江、
はいはいはい、
そうめんな、
はいはい、
そうですね、
はいはいはい、そうめん、
うん、有江が、
有江、
うん、
で口の津、
口の津があって、
口の津、
ね、
うんうん、あ、上総、
口の津、上
総、そうだね、
はい、その先が南串とか、
そう、そう、そうですね、
串とか、そういうと
こ、ね、先ね、
ああ、そうなってくるわけだ、
うんうんうん、そうです。
あ、
これでオバマの方にグリーって回ってくる感じ、ね、
そうですね、
あ、口の津より向こうなんだね、
一番端、南の位置にありますね、
いい環境ね、
ですね、
うん、
海も本当にさっき、ね、
海もいい感じやもんね、
はい、
うん、
だ今度逆にこう島原側に行くとちょっと海がドヨンってするゾーンもあるもんね、
あ、
明らかにこう海の色が違うぞみたいなとこはあるけどね、
うん、流れで違うんでしょうね、
いいとこですよ ね、
ね、
ありがとうございます。
いくつまでいたんですか。
高校生の時なので18歳までは、
うん、南島原和沙、はい、
そうです、おりました。
何やってたんですか、翔平くんは。
そうですね、翔平少年はですね、
翔平少年は
幼い頃は、うん、とりあえず特に喘息がひどくて、それをこう克服するためといいますか、うん、そういったので、はい、こう水泳をやってみたりですとか、う
ん
う
ん、水泳ね、いいですもんね。
島原の、南島原のですね、私たちが住んでた地域では、
うん、
その地域の子どもたちがソフトボールを必ずやるっていう、習わしが、
習わし、
はい、
習わしやね、
地区同士でこう戦った
な
ので、そういったところでソフトボールをやらされていた、
やらされていた、
まあ、水泳とソフトボール、
そうですね、
水泳って海で水泳、
いや、プールのですね、
あ、プールあったんですね、
はい、そこまでちょっと通って、
中高もそんな感じ。
中学校の時とかはですね、テニス部をやってたんですけど、あのここでですね、あのやっぱりこう体力のなさっていうのが露見して、
うん、
この左膝を痛めちゃって、
うん、
あんまりこうまともにはやれなかったんですよね、
うん、
で、まあ、その代わりじゃないんですけど、うん、そのクラスの学級委員長なんか
も
やったりですとか、何かしらこう目立とうとするようなタイプで、 の人間ではありました。
はい、我々普通に歩いてて痛めます
よ、ね、もうね、もうこの年になるとね
普通に歩いても痛めるのでね、
テニスしなくてもね、
テニス以前の問題ですね階段とかね、
そうね、
車の乗り降りで痛めたりしますから ね、
気をつけないといけません、
つけてもらって
本当よ、まあ、高校もそんな感じ、割とこう生徒会系、
そうなんですよ、生徒会の実は副会長をやっててですね、まあ、あの体力はない分を、うん、そういったあの活動で取り返そうじゃないですけど、そういった、副会長として、
はい、どういうことやってたんですか、副会長
はですね、まあ、集会、
生徒会か、
はい、生徒会ですね、あの全校集会とか、そういった時のこうセッティングだったりとか、片付けだったり、あとはこの海岸清掃なんかも地域のイベントであるので、そういったところの主導をやったりですとか、すごくこう楽しく過ごしてた思い出があります。
そういうことだよね、みんながみんなさ外で元気に遊ばなくてもいいってこと
だよね、そうですよね、やっぱ自分のね好きなことをやった方がいいね、
読書したい子は読書したらいいじゃんって思うけどさ、みんなで元気に遊びましょうみたいな風潮あるやんか、
あるね、外に出ましょうとかね、ソフトボールやらされるみたいなね、
そう
でもね自分のやりたいことやりたいよね、
そうですね、
でもそういうところに出会ってよかったね、無理して、無理してその、
そうそうそう、
はーはー言いながらさ、スポーツ戦でもさ、
そうですよ、よかったです、
よかった、
はい、
で高校の先はそこからその南島原を
18歳までね、
旅立つんですか、
そうですね、で大学は佐世保のですね、あの長崎国際大学というところに
通うことにな
りまして、
はいはい、
でまあ、正直なところその第一希望ではなかったんですけど、うんうん、まあ、あの頑張って、まあ、あの合格したし、通ってみようという形で、4年間来ました、
国際大ってハウステンボス大学やろ、
あ、そうです ね、もう隣になんで、キャンパスがハウステンボスなんでですね、
ですよね、いいですよね、
そうですよね、うん、はい、3年後輩になると、
そうそうそう、
そうなんですね、
はい、ちょっとね3年離れてるの多分直接
ね、まあ、なかなか合わなかったかな、
ちょっとないやろうけどね、
何を勉強されてたんです
か、そこではですね観光を勉強、はい、社会学の一つなんですけど、また観光学っていうのを勉強してて、その、まあ、あの影響もあってか、大学祭の実行委員会も所属して、なんかこういうイベントを企画するとか運営する、そういったのに携わったり勉強したり、
国際大の結構初期やろ、
そうですね、かなり初期の、
そうよね、
何期
か、何期生ぐらいやろか、
多分7、8、6、7、
まだできてからね、
そう
だ
よ
ね、そうですよ、
そうですよね、
だからキャンパスも新しくてそんくらい
ですね、
伸び伸びしてて、
はい、
でハウステンボスまでがキャンパスなのね、
ですね、だからあの生徒だ、学生だったら無料で、
ね、自由に、はい、
学生証でね、
ですね、
行き来できるといいですよね、
そこでこう授業があったりとか、
そうそう、
そういったのも、
バイトもできたりとかね、
はい、
そうやもん、
はい、
いいわ、
すごい学びの多い大学と思うよ、
ね、いや本当にいいと思う、うん、
ありがとうございます、
で、でそしてその優秀な成績でご卒業になり、
そうですね、まあ、それなりに良かった頑張りましたなので、まあ、就職を卒業はですね、うんうん、しまして、
佐世保で、
佐世保の会社だったんですけど、最初の勤務地は島原の市内の方、はい、になりました。
じゃあ実家から通えたりしたわけ、
そうですね、実家から通うと、1時間ぐらいはやっぱりかかっちゃうんで、ね、ちょっと厳しいかなっていうのもあって、一人でですね、まあ、あの高校卒業して大学で暮らしてる時も一人暮らしをずっとしてたので、
うんうん、
特に抵抗なくと言いますか、
なるほど、
はい、
島原で一人暮らしをしながらお仕事、はい、
そうですね、できました。
でもあれやね、国際大の頃って毎晩花火やったろ、
花火やってましたね、ハウステンボスで9時、ね、
毎晩花火、
毎晩花火、毎晩、
極端な言い方をする、
う
ん、
まあまあ、もう毎晩の
ようにね、確かにね、確かにね、上がってるのは全部見れる、ね、
見れる、
いいよね、
そうなんです、学生しかちょっと知らないようなこうよく見えるスポットみたいなのが実はあって、
そう、
その先輩に教えてもらってですね、
なるほど、
一緒に見に行ったりとか、
なるほど、
はい、
そうなんだ、
出ました、ね、
ね、それは今でも変わらないやん
か、どうでしょうか ね、行けるのかな、ちょっと行ってみたいなと思います ね、今度、
ね、今年の僕は夏は行きました、うん、ハウステンボス、
あ、本当ですか、
花火、
花火、
うん、
いいですね。誰と？
今の家内と
ちょっと突っ込んでみました。
今の。
まあそれでその大学優秀な成績でご卒業になって、うん、で社会に出ていくわけですけど、はい、一等最初のお仕事ってどんなお仕事？
最初のお仕事はですね、医療品、医薬品の会社に勤めてまして、はい、まあ、運送屋さんっていうと、まあ、今日簡単に言うとですね、はい、配送なんですけど、そういった中で、ドクターとその薬のことについてお話をして、うんうんうんうん、こういうお薬が新しくメーカーから出たんですけど、置いてもらえませんか、
ね、
っていう話をしたり。
そうですよね、
相手がお医者さん、ね、
そうなんですよ、
ご苦労なさいましたね。
大変ですね。知識でそもそも自分たちより上の立場の方々なので、そらそうですね、その時は週に、毎日やっぱり朝6時半ぐらいには出社して、
うん、
でもう始業の1時間前から勉強会があったりですとか、
なるほど、だってね、
今もやってるかもしれないです。
やってるでしょ。新しい薬できたらね、それを覚えないといけないってすごいでしょう ね、うん、ね、成分とか覚えられないよ、
うん、もうそういった知識を求められるではありました。
でそこの薬の会社は優秀な成績でご卒業になり、
そうですね、早期にもう飛び級で退職
で、
はい、
でもちょっと無理かなって気づいて、はい、辞めることができたっていうのは幸せよね。
今思うと確かにあの時無理してずっと続けていたら今はなかったと思いますし、ちょっと自分はがですね、潰れてしまったのかなって思いもしますね。
まあ、もちろんその業界が肌に合ってる人もいるわけです
よ、
まあ、その向き向きの話でね。で、まあ、池田翔平さんにはちょっと合わなかった。
そうですね、そうい
でもあんまり無理もしなかった。
そうですね、もう早めに、
うん、早めにね。
いい切り替えでしたね。
はい、
やむ前にね。
やむ前にね、
本当に、ね、で、紆余曲折あって、うん、
はい、
はい、
それから、充電期間というか休眠期間的なところもあり、まあ、アルバイトでまずはこう生計を立てようと、
その時何歳ぐらい？
その時が、
ざっくり
24歳、5歳ですね。
あ、そうかそうか、
はい、
卒業して
大学出て
1年働いて
やから、あ、まだ全然若いもんね、うんうん、いいよいいよ、
ね、
ね、24歳から2年ぐらいはアルバイト、
何系やって
、居酒屋で
居酒屋系、
はい、アルバイトやってました。
でこうビール持っていたりするわけ。
そうなんですよ。だからビールジョッキを片手で、5個ぐらい、
5個
6個ぐらいこう持つ
技、5個
持てるんやな。シャッカシャッカ、
その技を身につけて、
すごいね、なるほど、
ました。
まあ、そういう技術を習得され、
はい、
そして
です、ね、その後は、次に塾の先生に、
塾の先
生、はい、それなんで塾に行くわけ？先生の資格なんか持ってたわけ？
そもそもですね、大学生の時に教員資格をちょっと目指した、
うん、あ、目指した時期
が、はい、ありました。で、まあ、どうしてもその自分には難しいかなっていう思いはあったんですけど、うん、まあ、憧れというようなところもあって、うん、まあ、せっかくの機会だから挑戦してみようかなと思ってですね、
うん、
それは どういうご縁、まあ、人の出会いですか？
いや、もう完全にですね、うん、その時の求人から
人、
はい、もう一番自分に合ってそうなものを、う
ん
う
ん
う
ん、求人で飛び込んだわけだ。
そうです。だからもう全くこうつてだったり知り合いとかそういったこと
なく、
うん、じゃなくて、はい、
でどんなことを教えてたんですか？
中学校のですね、中学受験をする小学生、
あ、小学生か、うん、はい、あ、中学受験ね、
うん、そうですね、うん、中学受験をする小学生に、国語だったり作文の書き方を教えて、
作文の書き方、
はい、で中学生に、ね、はい、英語だったり国語だったり、
あ、英語、
そう、ね、だ、中心になるのは、小学生に対する、うん、受験勉強の作文指導、それのところが一番中心に
当時その中学受験は作文だったんですね。
そうですね、あの今もそうなんですけど、うん、中学校の受験が私立の中学校受験するか、うん、県立の中学校を受験するかっていうところがあるんですけど、うん、私が勤めていたところが県立中学校の受験を、メインにしてたので、はいはいはいはい、作文と、うん、あとは適性検査っていう問題と面接、うん、それをこう学んでいく、うん、指導していくっていうお仕事をやってましたね。
作文ってポンってテーマが来るんですか？
そうですね、もうこれはですね入試によって結構幅広くて、うん、もう例えばグラフがパッと出てきて、うんうん、それについてこう読み取れたことを書きなさいっていうことがあったりだとか、うん、もう一文だけこう、うん、社会とつながっていくいることを実感するためにあなたはどういったことができますか、
すごい、ね、
っていうような
すごい、ね、そういでもある意味いいよね、
すごく考えさせられる、うん、
考えさせられる、ね、
テスト、まあ、に試験ですね。
だから結局ほら年号を覚えたりみたいな知識の競争じゃないわけ、
うんうんうんうん、そうですよ ね
自分でこう、ね、作り上げて作品を、
そうですね、
でそこに答えはないわけや
ん。そうなんですよね、
だから判定する方も大変やな。
そうですね、
すごい判定難しいよね、
うん、毎日だから読ん、うん、子供たちの書いた作文を読んで、
うん、読んで
添削をして
添削をしてじゃあ文章的なものとしてどうだっていう話になるわけですね。
そうですね、
作文と言ったら、
まある程度、まあ、こうもう答えは確かにこうないんですけど、うんうん、合格を点を取れる書き方っていうのはやっぱりあるので、
なんかこう先生を楽しませるみたいなことかな、
です
いいぞみたいな持っていく、
あの実体験をこういかに盛り込んで、
なるほど、ね、
そこから何を学んだかっていうことが書けているか、
いい勉強になりますね。
いい勉強になるよね。だからいろんなこと考えたり、やっぱり新聞読んだ方がいいかなとか、ニュース見た方がいいかなとか、やっぱいろいろ考えるよね。
その
通りですね。本読んだ方がいいかなとかなるよね。
そうですね。
すごい。
体験をする。体験を書くために体験をどんどんしていくっていうことが子どもたちにとってはプラスですね、なんて言ったり、
いいことよね、世の中もっとそうなればいいの、
ね、
日常の時に
本当ですね、
でなかなかそのデザインに行かないんですけど、
そうですね、ちょっとまだ遠いですね
これ塾の先生の時はもうご結婚されてる、
そうですね、結婚しておりました。
奥様も島原
はですね、諫早、もともとは五島の、はい、出身で、
でなんで出会うんですか、それ。
居酒屋のですね、バイトを2年間ぐらいしてたってお話をしたんですけど、
充電中の時、
そうですね、その時のバイト先の先輩という、年は下なんですけど、今風で言うと場先の、バイト先略して
バサキって言うんですね。
言うみたいですよ。
何
バサキって言うんだって。バイト先っていう、バサキ
のバサシじゃなくて、
バサシの方が美味しいですけどね。
へえ、じゃあ居酒屋つながりなわけ、ね、
そうですね。
じゃあ充電しとらんやったら出会ってないわ。
そう
ね。
そうなんですよ。だからそう思うとやっぱり1年で、最初の職場を辞めていなかったら、もちろん結婚もしてないと思いますし、彼女とですね。
でその塾の先生でありながら奥様はデザイナーだったわけ。
もともとですね、妻が、高校卒業した後に、またデザインを学ぶ専門学校に通って、その後
されてた、
はい、広告会社に勤務をしてましたんで、そこで学ん で、うん、で結婚を、私との結婚を機に、そこの職場を退職して、
なるほど、
子育てもあるし、
そうですね、今後に、向けて、
あ、したら塾の先生が生活の糧だったわけだ。
一時そうですね、はい、なりました。はい、
で いつデザインに行くんですか、奥様はデザイン会社辞めたんですよね、
そうですね、でデザイン会社辞めて、
で、
その後ですね、実はパソコン教室の講師を妻がやることになりました。でそこでですね、3年ほどまた今度パソコンについて、妻は、勉強しつつ、こう授業を、講師として教えていた。でその間私は塾の先生として働いてたんですけど、3年目に、長男が生まれることになりまして、でそこで妻はパソコン教室を退職
して、ね、
で1年ほど長男と妻がですね、うん、一緒にこう過ごしてたんですけど、うんうん、
子育てをね、
ですね、でその後ようやく妻が、うん、デザイン、トースターデザインオフィスの礎となる、うん、会社を起業したと。
奥様が起業したんですね。
そうなんですよ、実は
今の奥様が社長、
うん、そうなんですよ、私は専業主婦兼副代表として、
ね、
させていただきます。
お家のことは主として翔平さんがやるわけだ。
そうですね、基本的には
ご飯とか、
はい、
すごいわ。
今日ご飯何？
今日ですカレーを作って出てきました。
カレーですよ、
ルーは何を使うんですか？
ゴールデンカレー。
ゴールデンカレー、
ちょっとトロピカルなフレークを混ぜて。
いいっすね、
美味しそう。
カレー食べたい。
カレー食べたいね。今カレーモードになります。
まあようやくですね、なんとなくなんとなく形ができてきたんですけど、うん、まあ、前半ここまでとして、まあ、後半はあの具体的にそのトースターデザインがどんなものなのか、
う
ん、
はい、
あ、根掘り葉掘り
そうです、ね、
お伺いしたいと思います、
は
い、
ぜひ後半もよろしく。こちらこそよろしくお願いします。
九州ガスオータムフェア2024、
この音暮らしのグーグーマルシェ、
10月26、27、10時から4時まで九州ガス諫早会場にて開催。
キッズアトラクション、ビンゴ大会もあるよ。
グルメや雑貨も大集合。
ご来場お待ちしております。
社長さん、よう気にしちゃったなったー。
令和6年10月21日月曜日、本日は中小企業家同友会諫早支部の仲間でございます、トースターデザイン池田翔平様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
さあ前半でようやくなんかデザインの片鱗が見えてまいりました、
はい、奥様が、はい、
まだその翔平さんはデザイン会社でやったよね。もう辞めたっけ、デザイン会社。
私は塾の方、
うん、塾、
ね、
まだ塾
ない、塾の先生やりながら、
てて
奥様がデザインをちょっとやろうかなみたいなところで、
はい、
でそのサラリーマンを辞めて、 奥様と一緒に夫婦で事業をするって、ここ相当勇気がいったと思うんですよね、うん、子育てしながらさ、うん、
確かにですね。
そこの決断ってどうなんですか、うん、
一番は、まあ、家族との時間を優先するか、まあ、大切にしたいっていうふうに思ったところですね。
それ塾の勤務時間がやっぱ遅いのかな。
そうですね、これはもうどうしてもしょうがないところだと思うんですけど、どうしても塾という職業柄、まあ、学校が終わってからっていう授業になるので、まあ、お昼ですね、まあ、1時2時から夜はやっぱり11時までとか、そういった働き方だったんで、まあ、頑張って続けれるかなっていうふうには思ってたんですけど、うん、やっぱりどうしてもすれ違う時間があったりですとか、うん、子どもたちと会えない時間も多かったので、ね、うんうん、まあ現状を変えたいなっていう気持ちもありましたね、うんうん、
それはその経済的な悩みの不安っていうのはなかった。
そうですね、まあ、最初はもうその妻からですね、まあ、一緒にやらないっていう誘いはあったんですけど、まあ、うん、結局一緒にやるまで3年ぐらいかかっ時間があったんですね。
並行して、
そうですね、う
ん、まあ、塾の先生しながら、
はい、うん、でそういった中でやっぱり、妻の仕事が、うん、まあ、軌道に乗って、うん、はい、やっぱりもうサラリーマンである私のやっぱり所得をやっぱり超えてきたので、うん、これはもしかしたら可能性が自分が一緒にやることでもっと伸ばせる可能性があるんじゃないかなというところで、まあ、思い切って決断しましたね、うん、
なるほど。
だってトースターデザイン人気やもん。僕も NPO で出張お願いしてますけど、す
ね、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
早い
スピードが素晴らしい、
超スピード。今日もね、午前中打ち合わせしようということで、うん、もう分刻みや、
うん、素晴らしい。
この変更が、
はいはいはい、
この辺ちょっとフォント上げてとか、
うん、だもうすぐできる、うん、
これどうですか、ここの画像をもうちょっと上に上げてとか、うん、LINE でやり取りして、それがポンポンポンポンってキャッチボールみたいに
書いて、素晴らしいですね、
まあ、ほぼ完成して、
うん、スピード感が一番うちの、
ね、はい、すごい。じゃあ池田さんもデザインの仕事をしたことあったというか。
私はですね、全然ないんですけど、うんうん、やっぱりその7年間やってた塾の講師として、うん、はいはい、中学校の作文の指導なんかもやってたので、
ライターだ、
ライターですね、
文章を書くっていうところは、
なるほど、そうか、
ま、得意な
です、ね、
はい、分野ではありましたので、
なるほど。
いや、私も先立ってからさ、
はい、
同友会の月刊誌、
はいはい、
にちょっと見開きで、
はい、
ね、載せていただくことになって、
はいはい、
でその時もこう写真撮られながら、
はいはいはい、
池田さんとこう対話をし、
うん、口頭
で対話をした、
ね、
うんうん、それがもう活字になって、わーって、
はいはいはい、
紙面になって、
はい、
でそれをこうちょいちょいと微調整しながら、
うん、
ピンちゃんも経験ある
すごいですよ。私もね、取材してもらってね、カフェでね、はい、2時間ぐらいかな喋、うん、ったらもうね、2ページ、はい、表紙のお写真と2ページ完璧に出来上がってました、
ね、
こんなにできるんだと思って、すごい。
だからそれがさ、その結果的にその、うん、なんちゅうの塾の、
そうですよね、作文の、
作文の先生やってたという、
ね、はい、いいですね、
繋がるわけだ、
うん、そうなんですね、どこで繋がるかって、こういうとこ
ちゃんと繋がるようになってたんだ、
はい、
そしたら、翔平さんの役割は、まあ、写真であったり、ライター文章であったり、はい、うんうんうん、そしてお家のことをしながら、
そうですね、
お家のことね、
カレー作って、
カレー作ってますよね、
子供を育てて、
はい、おむつを替え、
授乳もするんですか。
授乳はですね、まだできないんですよね。
まだできないんですか、授乳は。
そこがですね
じゃあそこは奥様に頼らんといか
ん。そうなんですよ、
授乳だけ
は、はい、だから完璧な専業主婦ではまだ
まだまだやね、 100% とか言えんね、
もうそりゃ無理でしょ、
ね、
本当よ、
ね、もうでもね、今何ヶ月っておっしゃいました。
今ですね、一番、3人子供がいまして、
うん、はいはい、
上の子が小学校3年生、9歳に今度なりまして、
うん、
真ん中が小学校1年生、うん、なんで7歳で、一番下の子が3ヶ月、
3ヶ月ですよね、
はい、子供に寄り添える
ね、すごい時間がね、しっかり取れてるっていうのはね、いやもう理想的、は
い、ありがとうございます、
ね、サラリーマンのお父さんね、うん、子供と会えない、
そうです
よね、人見知りする、ね顔隠してる人が一人います。
これトースターデザインの、まあ、例えば一つのデザインを作り上げるにあたって翔平さんと奥様とのこの、うん、なんていうの、比率 はどれくらい作業量っていうのは、
そうですね、どうしても技術を持ってるのは妻の方、ね、代表である妻の方なので、はい、そうですね、はい、そういった、まあ、デザインの勉強もきちんとしてますし、はい、キャリアもありますんで、うん、そういったことでいうと、まあ、7割ぐらい7割8割ぐらいはもう妻のがデザイン完成まで、うん、携わってて、うん、私が残りの2割3割、うん、プラス育児の4割5割ですね。
そこでバランスが取れてるけど、ね、なんとか、はい、授乳があるのでお子さんの勝ちという
そういうことですね。
は
あ、もう少しで
頑張れよ
ですね。
いやだからもうなんかビジネス的な技術を上げるのか、はい、授乳ができるようになるのか、ね、どっちかやな。
はい、悩ましいとこなんですけどね。
悩ましい、大変ですね。
頑張ります。
すごいね、すごい。でもね、いいですよね、家族がほら一緒にね食事できたりとかできるんですか、一緒に ね、自分たち二人でやってたら、うんうん、もうそれ理想的だと思いますよ。やっぱり
こういう働きがある方があるっていうのを若い子に知ってほしい、
うんうん、そうね、知ってほしいですよね、うん、本当にそう思う。
だからそういう選択肢もあるんだよっていう、うんうん、そうね、知ってほしいね、
うん、ぜひいろんなところでお話してほしいですね。
本当よ、
ね、せっかくこんな
場は作りますんで、ね、
ぜひありがとうございます。
よろしくお願いします、
う
んね、
ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいりたいのですが、まあ、その今の自分を継続できている理由や思いやりがいということで、まあ、中小企業家同友会的には経営理念というような言い方をするんですけど、まあ、トースターデザイン、今のトースターデザインとしては池田翔平さんはこの辺どのようにお考えなんですか。
そうですね、まずこう今自分がこうトースターデザインオフィスとして、まあ、活動というか、まあ、お仕事ができるのが、まあ、一番やっぱり妻の存在が、うん、大きくて、まあ、一番なんですけど、はいはい、まあ、そういった妻も含めて子どもたち、うん、そういった子どもたちと、一緒に過ごす時間、そういったものを一番大切にして、うん、まあ、まあ、暮らしていける、うん、そこが一番大切にしているところかなと思いますね。
うん、
これ中小企業家同友会は経営理念の策定セミナーとかやってるんですけど、うん、
う
すね、はい、もうそろそろいいんじゃないですか。
そうですね、挑戦して、本当ですね、
うん、そうですね、もう、うん、お誘いはこう何度も、はいはい、お声掛けいただいて、
ね、
ちょっと下の、はい、3ヶ月の子供に授乳ができるようになったら、
ね、やっぱりそこだわ。
あれ保育園はいつぐらいから行けるの。
そう、だいたい春半年から
半年ぐらいじゃないかな、はい、ね、まあ、6ヶ月
ですので、まあ1歳ぐらい超えてくると ね、
うですね、もうだいぶ、はい、
せっかくなんで、うん、今のお二人の思いを、うん、経営理念という、
そうですよね、
その、はい、なんか見える化するっていうかな、
見える化でいいですよね。
それをこうどういう会がセミナーとして、うんうん、一緒に寄り添って作ってるので、
そうですよね、
も
う
明確になると ね、はい、やっぱり夢近づいてくるし、
ね、うん、思いはやっぱり持ってはいるんですけど、うん、そういった形にして作るっていうことは必ずやっていきたいなと、うん、はい、思ってます。
楽しみですね。
そういうのやっぱり言葉にするっていうのは大事で、
いいですよね、書いて、ね、うん、脳にインプットできる、
うん、そうね、自分の僕の NPO の思いは、うん、奥様にあれデザインしてもらって、
あ、そうですね、
優しい世界っていうのをデザインしてもらって、はいはいはい、まあ、いろんなとこで使わせてもらって、
そうですよね、
はい、ありがとうございます、
まあ、それが私の NPO の経営理念でございます。
理念ですね、
優しい世界、
大事、優しい世界大事です ね、うん、
ね、
うん、本当に、
まあそうしつつ
今からね、池田さんのその経営理念っていうのができてくるというの
も楽しみね、
うん、聞きたいですね、早くね、
やっぱ授乳でしょ。
そうですね、
授乳
授乳を
授乳はキーワードになりそうです
ねそうですか ね、
ね、 まあ、これからやってみたいことってどうですか、ね、うん、こんなことやってみたい、
ね、
前職でですね、やっぱりこう授業っていうことをやってて、人にこう何か伝えたりとか、
前職って塾の先生ね、
はい、そうです、
いっぱいあるからね、
あ、そうです、
居酒屋さんもある、
居酒屋もあるし、薬屋さんもあるし、
そうです、
まあ、塾ね、
そうですね、
うん、塾の時に、
はい、授業をやってたので、こう人に何かを伝えたりとか、うん、教えたりとか、そういったのがすごく魅力というか、はいはいはい、まあ、好きで、うん、やってるので、うん、今少しですね、なんかセミナーとかの講師の依頼っていうのをいただいてるところで、
は
い、
どんなネタで、
あ、もうそれがですね、うん、もう例えば、インスタグラムの本当にこう登録の仕方ですとか、どういう SNS ってどういうものがあるのっていうような、うん、本当に基本的な内容なんですけど、うんうん、まあ、そういった依頼があるっていうことは、うん、やっぱりこうやりたくてもできなかったりとか、うん、そういうその SNS とかそういう IT 化とか DX 化とか、そういったことにももうスタートラインにすら立ってれてない方っていうのがたくさんいると思うので、うんうんうん、そういった方に向けてのセミナーですとか、うんうん、そういったことができればなと思ってますね、うん、
なるほど、うん、いや今月末ね、あの県レベルのSDGs の、うん、セミナーあるんですよ、
うん、
で僕もちょっと10分ぐらい話すんですけど、うん、全部メタバースでやるんですよ、
あ、そう
です
、ね、すごい、
メタバース上に、
はい、
そのセミナールームがあって、はい、でそこにステージがあって、
うん、
スクリーンがあって、うん、そうそう、だから私のパワーポイントがそこに映し出されて、うん、
なるほど、あ、なるほど、すごい、
メタバースの僕のアイコンが説明をする、
うん、
面白いですね、
が、うん、県の主催で、あ、入れますよ、
あ、そうなんですか、うん、
自由なので、
もうそういう、ね、時代というか、うん、もうね、今からそうなんでしょうね、うん、どんどん、
そうですね、
とかそれが県庁がやってるから、
うん、
だから打ち合わせも、この来週打ち合わせなんですけど、打ち合わせももうメタバースで、
おお、うん、すごい、
でございます、
ね、ね、どんどんね、池田さん出番が、
出番です、
出てくる、出てきますよ
ぜひ、ね、活躍できれば、
うん、
なんかね、そういうのがその長崎県がやってる
ね、すごい、県もやってるんですね、ちゃんとやって、
うん、県も一歩やろうとしていて、
ね、
うん、
うん、
だから定員がないんですよね、
なるほどね、うん、そう、関係ないですもんね、
仮
想だからね、うん、
僕メタバースのアイコンになったことがないので、まだ存在は知ってるけど、
はいはいはい、
すごい楽しみで、
うん、面白そう、
メタバースの中で自分がプレゼンするっていうのは初めて、
うん、ということはここでパワポがあって喋ってると、そこでもその同時にそのメタバースが動くわけですね、喋、
うん、
ってくれるという、
うん、
で自分はどこにいるの、
喋ってくれると自分が喋るんですよ、
あ、自分が喋る、
喋るんだけど私は諫早にいて、
うん、いてですよ ね、
うん、
ね、自宅とか、例えば
自宅とか、
ね、職場とか、そういう職場とかでいいわけですよね、うん、いいです、
カフェでも何でもいい、
すごいよね、うん、そうなってくるとみんなどこにも行かなくてよくなっちゃうんじゃない、
う
ん、
そういうことですよ、ね、それがそういうその会場に来なくてもできる、
そうそうそうそうそう、
あ、もちろん会場に集まるのも楽しいけど、
うん、いや、もちろんね、
それはそれでね、集まらなくてもできるっていうことなので、
うんうんうん、いいですよね、いいですよ、もうだということはすごい情報がやっぱりもう早くいろんなところでね、生のこう話が聞けるっていう風になるわけですね、
かだから学校の授業もそうなるん
じゃないですか、
なるでしょうね、
う
ん、
だから時空を超えるっていうか、
うん、
距離を超えるっていう
か、うん、そうね、
うん、
すごいよね、
すごいです、
ね、
まあ、そういうののなんか入り口的なセミナーをやってるってこと、
そうですね、うん、もうそもそ もう知識がゼロというか、もう全然やってみたいけどっていうのは、
う
ん
う
ん、
うね、
はい、思いはあっても、
うん、
もう、
もうできない人だらけだと思います、
そうですね、そういったところの、まあ、スタートラインというか、
うんうんうん、
窓口になるような、
教えてもらいたいとか思うもんね、やっぱりね、
ことができればなとは思いますね、
うん、
子育て的な未来ビジョンはどうなんですか、3人がどうなる未来があるんですか、
う
ん、
そうですね、3人で、まあ、本当に理想像を言えば、
うん、
まあ、家族で一緒にお仕事ができればっていうのが、う
ん、や
っ
ぱり
一番ではですね、理想的ね、
はい、
うん、いいビジョンだと思いますよ、
は
い、
もう自分がやっぱりこう、
うん、
最初からうまくはいかない、人生ではあったので、 うん、で子供たちもたくさん失敗してですね、うん、最初からこう一緒にじゃあ働こうかというよりも、
うんうんうん、
こう社会経験としていろんなところで仕事をやってみて、
うん
うん、そしていずれうちとに戻ってきて一緒にやろうかっていうようなことができればなと、う
ん、そのいろんな経験っていうのがいいですよね、やっぱね、いろんなね転職されたと言われてたけど、やっぱりそれがねたくさんやっぱ体にこう身になってるっていうか、
うん、一つのところで働いて終わるともちろんですね、うん、と思うんですけど、
でも家族でなんか給料を出すっていうのはすっごいなんか経営的に良くてい
いですよね、
うん、お金がこう、うん、池だけでもあるんで、
そうですよ ね、
本当
です
よね、いくら払ってもさ子供に、
ね、惜しみなく払える、
惜しみなく払えるけどこれって流出じゃなくて流歩なんよね、
そうそ う、ね、そ う、 そう流歩だよね、
うん、これが家族経営の面白いところ ね、
ね、うん、確かに確かに良さもいっぱいありますね、家族経営
まあ、チャイムが鳴りまして、放送時間も残り数分でございますけど、生放送ラジオいかがでしたか。
いやもうすごく楽しかったです、あっという間で、
あっという間ですよね、
ですね、はい、初めてお話しさせていただいたんですけど、ね、
ラジオ自体が初めて、
初めてです、
うん、ですって、
なんか意外だね、いきなり1時間の生、う
んね、本当にびっくりですよね上野さんに誘われてのこのこやってきてしまった
そうね、
いや今からどんどんね、でもね、うん、セミナー活動が始まるんじゃないでしょうか。
で、
そう、
ね、できれば、うん、はい、ね、嬉しいなと思います、
ね、やっぱりこうちっちゃいセミナーをいっぱい繰り返しておくと、うん、だんだんだんだんなんかこう人目について、
う
ん、
そうですよね、
池田さんのセミナーっていつも満席って、
うんうん、なると思いますよ、そう
ですね、そうで、はい、なるようになればですね、
う
ん、
だからもう 7,8 人ぐらいのセミナーをいっぱいやった方がいいですね、
うんうんうん、そうね、うん、いいですね、うん、
数をこなして
、はい、そうそう
できたいですね、
うん、ね、まあおんぶしててもいいかなって、
あ、子供もな、
ですね、
うん、それもいいかもと思っちゃった、
いいかもいいかも、
うん、なんかすごくもうすぐ有名になりますよ、
背負って
背負って IT の入り口の話をするとか
あ、それいいかもな、うん、やってみたら
いいと思います、
はい、うん、おぶって、
うん、
登場
ね、
ね、
なんかインパクトありますかね、
あるある、絶対あるよ ね、
ね、うん、女性の共感
よ、いやいや、もう女性がみんな来ると思う、うん、でこういう人もいるのよって言って、うん、主人を連れてくるパターン、うん、このパターン多いと思うよ、ぜひです
ね、参加してもらいたい
ね、
さあお名残惜しいんですけど、まあ、次週ですけどね、もう10月の28日になります、はい、ね、10月も終わろうとしていますね、
はい、
月曜日10月28日記念すべき283人目のゲスト様は、つながる明日広がる未来九州労金諫早支店清田支店長様にお越しいただくことになっておりますんでね、
素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
はい、労金さん来てくれるんですね、
我々の子育て支援活動も、うん、はいはい、同日、ね、
来ていただいて、
ね、支店長が来られて一緒になって
一生懸命働く、
よう働くよ
一生懸命働かれてましたね
びっくり ね、
ね、素晴らしいですね、
金融機関の支店長さんが一緒に、
ね、
感動やね、
感動のお話もまた聞けるんじゃないでしょうか、うん、
だから、まあ、
地域密着、
お天道様は見ておられますって声かけるようにしてるんですけど、さあということで結びのご挨拶をしましょう、心の準備はようございましょうか、
はい、
はい、
お願いします、
トースターデザイン池田翔平様もご一緒に、せーの、
また来週、
インスタフォローしてください、
なんで検索するの、
KYONP11
KYONP11
キョンピ
11、
検索してください、
バイバーイ、バイバーイ。